健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院外科の田部井勲先生です。
おはようございます、外科の田部井勲です。よろしくお願いします。
田部井先生、
はい、
先週は、乳腺内分泌外科というお話で乳がんのお話を中心にお聞きしました、
はい、
で今日は栄養学のお話をということですが、
はい、
栄養学のお話の前に先生のご専門です、やっぱり、はい、甲状腺の話、はい、甲状腺って詳しいことよく分かんないですよね、
はい、
分泌液を出すところで多すぎても少なすぎても病気になるっていうような、
はい、
怖いところでみたいですけど、はい、ちょっとご説明いただけますか、
はい、この乳腺内分泌の内分泌というのはこれ甲状腺のことを主に指してます。もちろん副腎とかその他の臓器ありますが、まあ、私の扱っているのはその甲状腺です。で、この甲状腺というのは、いわゆる喉仏の下に気管があるわけですけど、気管に絡みつくようについているこれ、内分泌臓器、これ内分泌というのは要するにホルモンを出している甲状腺ホルモンを分泌している、臓器なんですね。で、簡単に言ってしまうとこれ元気さ、代謝なんです。代謝を上げるホルモンなんですね、甲状腺ホルモンです。ので多いと代謝がすごく活発になるんで、汗がいっぱい出たりとか、まあ、痩せたりとか、あとよく見られるかもしれませんけど目が飛び出ちゃう、そういうこと。
バセドウ氏病、
そうです、そうです、はい。でその逆に少ないと元気がなくなっちゃう、甲状腺機能低下症で、よく、見逃されちゃうのが高齢者の女性で、まあなんかちょっと元気がないと、まあ、鬱っぽいのかな、あとは痴呆なんじゃないかというふうに勘違いされるケースがあるんです。でそれは実はよくよく甲状腺のホルモンの値を測りますと、実は甲状腺機能低下症だということもあるんです。甲状腺ホルモンを飲んでいただくとまた元気になるということもあります。
はい、甲状腺のその機能低下というのは加齢によってなる場合もあるんですか？
はいはい、すごく一般的になっちゃいますけど、年齢とともに甲状腺の機能は低下します。うん、大なり小なり、はい、ですので、まあもしちょっと最近元気ないなっていう自覚、まあ、なかなか本人が自覚するってことはまずないですよね、うん、ただ周りであったら、まあ、この辺の病気も念頭にちょっと考えておくといいかもしれませんね。
でそうしますと、はい、甲状腺のその、症状というのは、はい、今おっしゃったように、はい、元気がないとかあると思いますけれども、はい、外側に現れることって、はい、バセドウ氏病は目が、はい、飛び出るっていうことなんですが、それ以外に何かありますか？
はい、こういうのは非常に、まあ、内科的な病気でして、私の扱っているのは今度これ手術適用のある場合の、うん、でそれは何かってやはりしこりなんですね。で甲状腺にしこりができるかできないか、これも、良性のもの悪性のものがあります。で実は非常に多いんです、しこりというのは。最近検診で頸動脈を超音波で非常に気軽に検査できる、要するに血管が硬いかどうかっていう検査をよくしますけど、そのついでに実は甲状腺が見えちゃうんですね。で発見されることが多いんです。でよく二次検診で来られる方多いんですけど、以前は非常に多い割合で実は甲状腺がんというのは合併している人が多いということで、昔からいわゆる病理解剖の段階で分かってたんですね。でそこから派生して、実は例えば1センチのしこりでもこれも絶対症状はないです。たとえがんだったとしても今実は手術しないんです。1センチぐらいだったら以下でしたら、これはもう絶対生命予後に影響しないってことは分かってるんです。だから逆にそれより大きくなった場合、これはもう手術します。 であともう一つはこれは今話したことは悪性のことですけど、良性のしこりもちろんあります。もう腺腫といって、この場合でもこれがもし4センチより大きくなると当然症状は出てくるんです。本人にとっても4センチのしこりが首にあると想像したらやっぱりなんか張ったりとか、唾を飲み込むとき邪魔だったりとか、あと上向いたときなんか圧迫感がある。だから4センチになったらそういう症状を取るという意味で、たとえ良性でもこれ手術適用にしてます。でもう一つ理由は、4センチになると一部に悪性の細胞が混じる可能性がぐんと上がるんですね。だそういう意味でたとえ良性でも4センチだったら手術はします。で悪性でも1センチ以下だったらケースバイケースで、手術することもあります。もちろんね、がんがあると思ってて気持ちよく暮らせないっていうんだったらこれはもう取っちゃった方がいいですよね。でも気にならないっていうんだったら一応悪さはしないということ、だそういう疾患です。
じゃあ甲状腺自分で触ってみて、はい、しこりがあるかないかってことをまずチェックするっていうことが大切ですね。
そうですね。ただ本当に手術しなきゃいけない場合はもう正面から見て首が腫れてますから4センチになる。ですから大半は本当偶然っていうのも最近非常に多くやりだした先ほど言いました頸動脈、動脈が硬いかどうかってよく検診で調べてもらえますけど、そのついでです。ついでです。
はい、わかりました。あ、それからちょっと話飛びますけど、
はい、
先生のご専門もう一つ、はい、栄養学のチーム医療の医療長っていうのをされてるそうなんですけど、はい、やっぱり食事が大切ってことですか、栄養学ってことは。
そうです。いわゆる NST というチームを作ってまして、これもともとはうちの、総合診療部中心に動いてるチーム医療なんです。でこれは何かの疾患に対してじゃなくて、いわゆる、各科で、栄養管理で困った場合助言するというチームなんです、ね、やっぱり医食同源とかそういう言葉いっぱいありますけど、体力ないと病気には勝てないんです。体力ないと手術もちゃんとできないんです。腹が減っては戦はできんって言いますけどもそれと一緒なんです。病気と戦えないんですね。だから基本を作ってあげるという意味で、じゃあどのようにこの人は栄養障害がある、なぜだ、食べれないからか、それともなんか食べても栄養が吸収されてないから、そういうことも含めて解析して、そしてその主治医の先生にアドバイスするというチームなんですね、これはね。でこれは、今非常にこう10年ちょっと前から日本で広がったシステムでして、うん、で慈恵医大では昔から、いろいろやってました。私外科医なんですけど、外科医が例えば慢性的に栄養失調っていう人はあまり見ないですけど、手術という現場ではそういう人たちは手術台に乗せなきゃいけない、結果を良くするにはどうすればいいかという手法の研究から、こうそういうチーム医療っていうのが必要だということが分かってきたんですね。そういう意味で関わってます。
そうしますと今生活習慣病とか、はい、あるいは今度手術の点滴とか、
はい、
いうことがあった時に、やっぱり栄養学の分野から先生はこういうふうにしなさいって総合的なアドバイスをするわけですね。
そうですね、そういうチームです。もちろん私一人じゃなくて、栄養部の先生、あと薬剤師も含めて、で栄養専門ナースというのもいます。だそういうチームで、かつもちろん基本は口から取れる、これ栄養もうここに越したことないんです。じゃあ何かって言ってやっぱり口の衛生ですか、要するに歯医者さん、非常に大きな役割を、になってます。ですので口腔ケアですね、虫歯がないか、結構意外と多いのが食べれない、なんでだろう、入れ歯が合ってない、噛み合ってないかって、そういう単純な理由で栄養失調になっちゃうお年寄りもいるんです。そういう意味でチーム医療として集学的な医療ですか、そういうことに取り組んでます、うちの病院では。
それと先生、そうすると栄養学っていうこと、栄養っていうことに関して、取る食物の種類っていうか、逆に取りすぎると、生活習慣病になりますけれども、
はい、
このバランスは簡単なようで難しいですよね。人によって違います。
はい、こう 医療というかこう治療ですか、そのこう歴史から見ますとやっぱり最初は不足したもの、うん、これを補おうということで付加する。でこれはもちろん点滴でやるんです。で点滴がもう第一線、全てが点滴、何でもかんでも点滴という時代、おそらく皆さん昔風邪ひいても、医院に行けば点滴でなんとかなるっていうそういう時代もあったと思うんです。まあ補液といういわゆる脱水ですね、脱水に対する補液では非常に意味があるけど、何でもかんでもじゃあカロリーを入れればいいかっていうとそうでもない。最近の研究データではじゃあどのようにしたら患者さんの結果ですか、いろんな治療に対する結果を良くすればいいか、栄養を取るだけじゃダメだよっていうのが最近の考えで、じゃあどうするかっていうと運動が大切、ちゃんとしたいわゆるリハビリというかリハビリ介入ですか、運動ができて初めて代謝が動いて、そして栄養が意味がなすということが非常に重要になっている。ですから先ほどNST のチームに言うのを忘れましたけど、リハビリの先生も非常に重要な、役割を担っていただいてます。
最近は栄養が不足しているよりも、はい、栄養過多の方が多いんじゃないですか。
栄養バランスが悪いんですね。
バランスが崩れて、
はいはい、バランスが悪いっていうのは
欲しいものばかり好きなものばかりを取ってるとバランスが崩れるということですね。そうですね、
はい、
あと外食が多かったり、
はいはい、バランスと、まあ、外食産業の方には申し訳ないですけど外食が一番いけないんです。例えば高血圧、まあ、皆さん塩分制限しなきゃいけないって、分かってると思いますけど、外食というのはやっぱり食べてもらうには味を濃くしてるんです。
そうですね、
塩いっぱい入れてるんです。
油もいっぱい入れて、
油もやっぱり塩っぽくてうまみですか、油のうまみがないとみんな食べないから、
そうですね、
それが外食なんですね。そうするとそれを毎日してると体のバランスは崩れちゃう、で余計なものがひっついちゃう、血管に油がひっついちゃう、油がその辺でできちゃう、まあ、そういう悪循環が生まれますよね。
わかりました、はい、今日は甲状腺と栄養学、はい、ちょっとバランスは違うようですけれど、
そうですね、
すごく関連してますね、
はい、
そのお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは外科の田部井勲先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。